今日恵みをいただく御言葉はホセア書の2章14節と15節です。ホセア書はダニエル書の次です。ホセア書2章14節と15節、はじめに14節を読みします。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、これよりあなたの御前に進み出て、あなたの御言葉、聖なる御言葉に預かりたいと思います。あなたの愛に満ちた言葉によって我らを慰め、清め、一切の御前において犯してきた罪々、また人に対して犯してきた罪々を、それらを清め、そしてもはやそれらに陥ることはないように、ただあなたの御前に聖別された者として、今、御言葉を受けるにふさわしいものとして整えてください。語るしもべの唇、またこれを聞く一人一人の耳を通り良くして、天からの命マナをそのままいただき尽くすことができるこの朝でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。手術においては、手術の礼拝のキーワードは荒野でしたけれども、荒野、なんで神様は荒野へと導かれるか、以前の生活、以前の生活のたしなみ、以前の趣味、そうしたものをすべて、それらを荒野の中において抜き去る、毒抜きの場所が荒野でした。そして新しい聖なる歩み、永遠の歩み、神の国のための、その歩みをするために、約束の地でイスラエルの民をそこで、神様が与えてくださったこのカナンの地、約束の地において、神様の救いをこの全人類にもたらすという、その偉大なご計画、遠大なご計画を果たすその一環で、神様はイスラエルの民をエジプトから引き出し、荒野へと導いてきたわけです。そして荒野から、荒野でのその教習過程を終えたならば、その約束の地へと導かれるんですね。荒野、そこでの過程をしっかりと終えなくては約束の地に入れません。入れなかった者たちが大勢おりました。あくまで自分の趣味、自分のしたいことを背を握りしめて、自分のその以前の生活、以前のパターンを、それを握りしめて、それを離さなかった。それゆえに入れなかった人たちが大勢おりました。荒野はしっかりとですね、以前の生活を、それを抜き去って、そして主の与えてくださったパン、主が日ごと与えてくださる恵み、それをしっかりと食べて、またそれにしっかりと味わって預かる。それを、マナは朝ごとに降ります。朝の特定の時間にそれを集めなくてはならない。それをしっかりと集めるべき時に集めて、そしてそれをしっかりと食べて、翌日には持ち越さない。そして安息日には備えて、しっかりとそれを二日分蓄え、そして安息日にはただ主の御前において安息して、主が与えてくださったパンをじっくりと味わう、そのことを、その一週間のサイクルをしっかりと体得していくならば、約束の地へと入れるわけです。荒野はですから、その途中の過程にあるわけですね。主はエジプトの地から、イスラエル民を導き出されました。そして今お読みしましたこのホセア書 もうその、ね、出エジプトの時代からだいぶ、もう時代が下って、経っております。ホセア書の一章を見ますと、ユダの王、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代。ですからもうダビデの時代も通り越して、そのかなり後の世代ですね。主の御言葉に従順しない世代たちが現れました。主の 目からすれば、本当に結婚相手をそれを裏切って他の男に行ってしまったようなそういう世代、そういう世代でした。ですから一章二節に、主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って、会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけているからだ。主から離れるということは、淫行にふけることなんです。ですから、本当の夫がいるはずの妻である、あるのに、他の男のところに行って淫行にふける。これと同じことが主を捨てるということです。この主は本当に悲しみました。ホセア、会員の女をめとって会員の殻を引き取りなさい。そのようにして、預言者ホセアに、イスラエルが今何をしているか、そして主はどのようにそのイスラエルを、対処されるか、そのことを実演してみせるんですね。で、それでホセアは、その会員の女をめとって、引き取る、ということをするんですけど、しかし、ホセア、預言者ホセアが、めとったこの、女は、ホセアとの間に子供も、何か生まれてるのに、でも、また、他の男のところへと行ってしまいます。このように、本当にこのイスラエル、後の時代、主を捨てて、御言葉を捨ててしまいました。そして、本当に主の目の前に悪と言われることをした。当然、罰が伴います。当然、打ち叩かれるわけです。懲らしめられる。私たちも主の御言葉から離れるとするならば、それなりの懲らしめを受けるわけです。そして、主が愛しておられるならば、愛しておられるがゆえに、再びですね、懲らしめた後に、主の道に戻らせよう。そういうふうに主はなさるんです。主は恵み深いお方です。ただ罰してもそれそのまま打たれ死にするようなことをするではなく、懲らしめた後には、愛で包んでくださるんです。その、女性が立ち返ったならばですね、立ち返らないのであるならば、もうずっと懲らしめが続くわけですね。懲らしめのうちに、もう滅んでいってしまうような人もおります。あくまで自分の道を手放さない。あくまで死を軽んじる。あくまで、不誠実なことを主に対して行っているのであるならば、そのようになってしまいます。でも、悔い改めて立ち返るならば、主は、優しく包んでくださる。このホセアの時代のイスラエルも本当に打ち叩かれました。ヨタム、アハズ、良くない王様が続きました。ヒゼキヤ、良い王様に戻りました。本当に父たちの、その王たちの悪い、そして打ち叩かれて、そして良くない死に方を していく、そのありさまを見てヒゼキヤは主に立ち返る、主の道に歩む、そういう王でした。主は、イスラエルを打ち叩いて、そしてイスラエルは立ち返ったんです。それで14節なんですね。2章の14節。それゆえ見よ。私は彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。アメン。イスラエルの民は昔エジプトの国から登ってこられました。主が呼び出したからです。エジプトの国から登らせて、荒野の道を通らせて、荒野で訓練し、そして神の民として ふさわしく整えられたら、ヨシアの時代、カナンの地を征服させ、そこに住み着いて、そしてそこから全世界を救いへと導く神の民がそこで栄えていくはずでしたけれども、でも、イスラエル、彼女たちは裏切りました。そして、本当に主の悲しみ、主の懲らしめ、これらを受けました。罰せられました。痛い思いをしました。そしてようやく主に立ち返り、でもまた、ね、再び主から遠のけられ、遠ざかって、ね、自ら遠ざかっていくんですね。その歴史を繰り返していきました。本当に私たちの人生の歩みにおいても、主に召し出された、主に聖なる民とされたにもかかわらず、でも主を軽んじ、主を忘れて世に下っていく。本当に主の目からすれば寛因の女なんですけども、でも、それでも、打ち叩かれて、懲らしめを受けて、悔い改めて、本当に主の元に戻ろうとするならば、主は再び優しく声をかけてくださるんです。新改訳ではこのホセア2章14節ね、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうと書いてあります。口説く。ヘブライ語では、パーサー、言うんですけど、誘惑するとか、あるいは、いざなう、騙すという意味もあります。パーサーというヘブライ語、誘惑する、いざなう、口説くという意味もあります。反転して、騙すという意味もあります。ですから、主は、イスラエル、本当に罪に陥って、主の目から見れば、会員をしているような彼女を、荒野の方に、ね、さあ、おいでおいで、誘惑して、ね、いいところに連れて行くよって、で、連れて実際行ってみたら、荒野。まあ、そういう形なんですね。私は彼女を口説いて、荒野へと、ね、誘おう。そして、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。ね、これ本当に、そのまんま優しく彼女に語ろうという主の御旨があります。なんで荒野へと連れて行かれるか。優しく語るためです。彼女を口説いて、誘惑して、荒野という二人きりのところに連れて行くためです。エジプトというところ、世というところ、そこは本当に、ね、目を見張るような誘惑の類がたくさんあります。ね、偶像があり、いろいろな食べ物があり。でも、主はそこからイスラエルを荒野へと導かれました。私たちも同じです。ね、世においてはいろいろな目を奪われるような誘惑の類がたくさんあります。誘惑に誘われて、本当に、若者たちは、ね、子供たちは、ゲームとか、また世の、そういう機会とか、もう若者たちは、ね、性的な誘惑、本当にインターネット上にはそういう情報が飛び交っております。世にはそういう誘惑へと、滅びへと誘うものが多すぎます。そこで神様は、そこからね、口説いて、誘って、荒野というところに導き入れます。そこには誘惑する類のものは一切ありません。ね、岩砂漠、砂、空と地平線、ね、それが見えるだけ。ただ見えるものは主の恵みです。昼は雲の柱、夜は火の柱。昼はね、雲に覆われて、イスラエルの人々は、その雲に直射日光から熱から守られて、また夜は、ね、火の柱、寒さに守られ、また夜の暗闇、それを明るく照らす火、それに導かれて、イスラエルの民は守られておりました。そして、朝ごとに降るのはマナ。神様からのパン。天からのパン。それによって、ね、養いを受けて、また、岩から、ね、流れ出る水。それによって喉を潤す。そのような日々です。もうエジプトからすれば、世からすれば、もう、目を見張るものがない、ね。つまらないの連続かもしれない。でも、そこには主の愛と憐れみが、慈しみがあります。一人の女を優しくね、男性が 腕で覆うように主の守りの雲、火の柱がそこを覆い、彼らを覆い、また結婚した女が夫に食べ物の養いを受けるように、マナが毎日主から与えられる。そのように、ですから、夫婦関係のようなですね、神様と人との関係は夫婦のような関係で、で、それで、主はですから、彼女を口説いて、荒野へと連れて行って、そしてそこで優しく彼女に語ろう。もう以前の、その誘惑の類が一切ない。ね、本当に、その場所には、一対一、主しかおられない。主のほか、目を見張るものは、べきものは何もない。もし、相変わらず、ね、世に目を見張って、世を見続けようとするならば、もうどんどんどんどん、そのような欲情は干からびていくしかないんですね。荒野は、ね、そういうところです。干からびていくものです。世に対して。そして、主に対して開いていくならば、どんどん、主の慈しみ、主の愛、憐れみ、それに浸り込んでいくことができる。それが、荒野です。ですから、ね、彼女を口説いてという訳は非常にいい訳ですね。遊園地とかのアトラクションでお化け屋敷がなんで、人気か、ね、カップルに人気か、もう暗闇の中で、ね、本当に怖い、お化けがたくさんいる中、ね、男女が二人で、で、本当に女性にとっては、なんか怖いお化けが出たら、もう男性の懐に行くしかないんですね。もうそういうふうに親密になれるところもありますから、ですからお化け屋敷は、まあ、ある程度人気なんですけども、荒野は本当に主にすがるしかない。もう主に頼るしかない。そして主の憐れみ、主のその懐の深さ、主の温かさ、それをしっかりと体感していく、体得していく。そして主の養いによって整えていく。ですから荒野というところは本当に訓練の場であり、主と一対一、愛の交わりができるところです。で、そういうわけで主は、この荒野へと口説いて、誘って、そこへと導いていくんです。で、そして、このようにして主のその愛を知り、主の御言葉に従うということをしっかりと体得していくなら、主は再び立ち直らせてくださる。このホセアの時代は、もうひとたび主の麗しさ、主の慈しみを知っておきながら、世の方に向かって、でもまた主に引き戻されて、そういう時代でした。この時、主から、口説かれて、荒野へと誘われて、再び主と一対一となる。その機会を得たイスラエルは、戻るんです。ホセアの3章を、読みますと、主は私に仰せられた。再び行って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に見に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は、銀15シェケルと、大麦、1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう勧誘をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。それは、イスラエル人は長い間、王もなく、主張もなく、生贄も、石の柱も、エポでも、テラフィムもなく過ごすからだ。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と、彼らの王、ダビデを尋ね求め、終わりの日に、おののきながら、主とその恵みに来よう。アメン。イスラエルはやがてこうなるんです。ホセアの予言によると、これから長く、イスラエル人は長い間、王もなく、主張もない、生贄もない、そういう時代を過ごすことになるだろう、予言しております。実際、今がそういう時代ですね。バビロン捕囚以降、王もなく、また神殿もなく、生贄も神殿で捧げられないような時代が、長い間、続き、今まさにそういう時代ですね。しかし、 やがてイスラエル人は帰ってきて、主と彼らの王ダビデを尋ね求める時が来るんです。このダビデの王、それは誰でしょうか。イエス様です、ね、ホセアは彼女を銀15シェケルで、また大麦1ホメル半で彼女を買い戻しました。イエス様の値段は30シェケル、まあ、銀30枚で値積もりされたんですけども、ね、ホセアは、ね、銀15シェケルで彼女を、ね、買い戻しました。私たちも、ね、買い戻される。そして、イスラエル、確かに一度、ね、主からもう出エジプトのあの素晴らしい体験をしておきながら、でも主を裏切った。そして打ち叩かれて、ね、バビロン捕囚という決めにあった。しかし主はイスラエルを見捨てることはありません。イエス様が買い戻してくださる。誠のダビデ、イエス様が来て、イスラエルを再び買い戻す。その時が来ます。まだ来ていないです。今、まだイスラエル、国としては、イエス・キリストをメシアとして受け入れるところか、もう本当に、ね、イエス様をメシアとして受け入れるものを、除外してしまったり、するんですね。そういうイスラエルですけども、でもやがては再び、ね、イエス様にあって買い戻される時が来ます。皆さんも本当にもし主イエス様にあって、ね、救われて本当にその素晴らしい体験をしたにもかかわらず再び世に戻ってしまうような、ね、この会の女のようなことをしてしまうなら、当然、ね、主は引き戻します。引き戻そうとします。その引き戻そうとする手段が、また、荒野なんですね。もう、あらゆるものを奪います。金銀という夫に頼ろうとするならば、金銀という夫を奪い取ります。そして、ね、荒野で主しか見れないようにします。また、ね、世の異性というものに死体求めるならば、ね、それを剥ぎ取っても、そういうことできなくさせる。そして主にのみ向かうようにさせる。荒野なんですね。主は、くどいて荒野へといざない。そして、主との関係に、主と皆さんとの関係に引き戻すためにそういうことをされます。しかし、その荒野の経験は非常に幸いです。主に引き戻されるわけですから。画家書の乙女は、私を引き寄せてください。私はあなたの後から参りますと、自分から私を引き寄せてください。そのように言いました。そして主の愛を本当に、ね、ブドウ酒よりも勝っている。またね、リンゴの歌詞で、ね、リンゴで私を元気つけてくださる。ね、荒のどころか、もう本当に美味しい果物、甘い、潤いで満ちた、その愛、そのように感じるんですね。実際主の愛はそのようなものです。どうか皆さんは、この主のその愛にしっかりと留まってすがって、ね、荒野として、干からびるものとしてでなく、本当に主の潤い、主の愛に包まれて、ね、その主に留まりつつ、決して外に、ね、荒野という、ね、干からびた経験ではなく、主の潤いを日ごと感じて、その愛に留まって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。主よ、あなたは私たちをいつも導いておられました。私たちがあなたから自ら離れ、あなたを裏切っても、それでもあなたの愛の御手は私たちを引き寄せて、荒野へと誘い、そこであなたと二人きりとなり、ただあなたがくださるパンと水、ただあなたの愛の御手、私たちの上に翻る旗は、あなたの愛でした。イスラエルの民の上に雲が覆い、また火の柱で導いたように、主よ、私たちはあなたに覆われて導かれておりました。あなたから離れていると思えるような時でも、いつもあなたの愛は、私たちの上に留まっておりました。主よ、いつでもあなたの愛のうちに、あなたの懐深くにいつでも抱き寄せて、そしてあなたの愛によって喜び楽しみ、 葡萄酒に勝って褒めたたえ、心からいつでもあなたについていくあなたの妻として我らを導いてくださいますように。また今あなたから離れて荒野を経験している兄弟姉妹を覚えます。主よ、どうぞあなたが彼らを引き寄せて、彼らを口説いて、彼らが本当にいかに愛されているか、あなたの守りのうちにあるかを主を知ることができますように助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身が本当に目移りするところ、心移りするところが多いこの世の中です。でもあなた自身は私たち以外に目移りすることも心移りすることもなく、あなた自身の命を徹して目移り心移りをして、本当に罪に染められ、そして死に下っていく私たちを愛して、あなた自身はあなた自身のその命を私たちの罪の贖いの対価として十字架に釘打ってくださったことを感謝いたします。荒野において本当に目移りすることもなく、心移りすることもなく、あなたの養いを受けながら、昼も雲の柱で、夜は火の柱で、主よあなたによって本当に育まれて保護されて導かれ安息しながら、この荒野における主よあなたとの一対一の関係が本当にきれいに成立され、その中において信仰の世代が生まれ、そしてあなたが私たちのために整えてくださったカナンの地へと、いずれは入りゆくものとして私たちを祝福してくださっていることを感謝いたします。この荒野においてあなたとの一対一、これをしっかりと私たちの身に心に体得していくことができますように、イエスよあなたが私たちを今日も捉えてください。そして私たちに本当にあなたの雲の感覚が分かるように、その火の柱の感覚が分かるようにしてください。そしてあなたのマナの与えてくださる違いに、主よ夫からの養いをしっかりと受ける私たちでありますように、あなた自身が私たちに語ってくださるこのすべての御言葉を生ける水としていただいて、主よあなたに行こうことができますように、イエスよあなたが整えて祝福してください。今日もあなたの御言葉に本当にはべり、そしてあなたに行こうこの喜び、それがどれだけのものか、でもその価値をわからないものがどれだけのことをあなたに裏切り仕打ちをしてきたのか、それを御言葉を通して私たちにあなたが悟してくださったことを感謝いたします。私たちを恋したイエスよ、私たちにもあなたに恋する心をもっともっとたくさんください。そのために使わされている聖霊様、イエスキリストを恋する心を与えてください。慕う心を私たちの中に芽生えさせてください。そして本当にこの愛によって素晴らしく前進された私たちの関係が本当に健全に成り立っていくことができますように、その御言葉によって愛の印、愛の道しるべを得るものでありますように、私たちを祝福してくださることを願います。イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。